その後ずっとまた遡って大熊座の北斗七星の方に向かっていくと、はい、オレンジ色のアークトゥルスが、その麦刈り星があるんですけれども、うん、その線に沿ってこう伸ばしていくと、割と明るい星が日本の のし、ちょっとひし形で上長めのひし形ですか、うん、で人によってはアメリカ式のカイト、
あ、はい、
タコ、あるいは私はなんかこうネクタイの逆さまっていう感じに星が並んでいるのが見えるんですよ。それがその牛飼い座と呼ばれている牛飼いさんの姿で、北斗七星の方に向かって左手をこう伸ばしているような格好で立っているんです。でこれがなんともよく意味不明の星座で、英語ではボエティスって言うんですけれども、意味が分かってないんですよ。どういう意味でついたのか。どうも大声で叫ぶものと言われているようで、実際アークトゥールスは熊の番人なんです。で熊に向かって大声で出しているのかなっていう感じなんですけれども、日本名は牛飼い。
そうですね、熊じゃない。
熊じゃないんですよ。牛飼い座で、ギリシャ神話の方もいろんな人が当てられているんですよね。で一番よく言われているのが、その天の北極の近くにあるというので、うん、天を担いでいるアトラスだと言われているのが、うん、まあよく言われている話なんです、うん、でこのアトラスっていうのはギリシャの先住人ですね。で巨人族の一人なんです。でオリンポスのに住んでいる神々が、そのギリシャにその攻め入った時に10年間戦争があって、それでその巨人族が負けたんですけども、その負けた罰としてアトラスは天球を担ぐ役目をされた、させられて、ずっと天球を担いでたんですね。でその重たい重たいと言っていたところに、後から詳しく話しますが、名前はかなり有名なヘラクレスが、
はい、
冒険で西の果てにある金のリンゴのを取ってこいと言われて、で人夫たちにその金のリンゴの木を守っている三姉妹の父親がアトラスなんで、そのアトラスに聞くのが一番早いって言われて、アトラスを訪ねてきたんですね。でアトラスに頼んだら取ってきてやるからっていうんで、天球を代わって担いだんですよ、ヘラクレスが。でアトラスが帰ってきて、じゃあ僕がその金のリンゴを届けてやるって言われて、ヘラクレスがこれはまずいと思って、それはいいんだけれども、その天球を担ぐ方が痛いんで、その座布団みたいななんか買うものを取ってくるから一時ちょっと待ってくれって言ってリンゴを受け取って天球を渡したんで、そのまま逃げちゃったんですよね。それでなんかアトラスは結局その担ぐことになってしまった、うん、それであとこれは秋の星座に出てくるんですけども、うん、ペルセウスっていうのがメドゥーサという、顔を見たら石になってしまうっていう女の顔を持ってくるという話だったんで、ペルセウスに頼んでそれを見せてもらって石に変わったんですよ、アトラスは、うん、でそれがアフリカの北西のところにあるアトラス山脈になった。でアトラスという名前がついてるんですね。でそこに行って、そのアトラスの山脈から見えるオーシャンということで、アトランティックオーシャンという名前がついてるという、
大西洋、
大西洋がアトランティックオーシャンという話になっているんですよ。で今お話ししたのが、ずっと春の大曲線という呼ばれる流れに沿って話したんですけれども、もう一つ春には春の大三角形っていうのがあるんですよ。でそれは今お話ししましたオレンジ色のアークトゥールスと、それからスピカ、もう一つデネボラっていう獅子座のお尻の星 ットで大きな三角形があるんです、うん、だからアークトゥールスとスピカの右側に光っているあの一等星がデネボラです。でその隣にあのレグルスというのがあって、うん、あの日本では獅子の大釜と呼ばれているあの獅子座ライオンの頭で、うん、あのクエスチョンマークの反対になっていて、そのチョンのところがレグルスなんです、うんうんうん、で、そのレグルスの獅子座の隣に右側にモヤモヤモヤっとしたのが見えるんですけども、それがカニ座です。ほう。でなんかこう乙女座獅子座カニ座とつながると、あなんかよく聞いた名前だなと、うん、こう星占いに出てくる星で、そのカニ座の向こうが双子座なんですよ。そっから向こうが星あの冬の星座で、カニ座獅子座スピあの乙女座とこう春の位置を星座になります、うん、それでカニ座なんですけれども、あのそのモヤモヤモヤとこう見にくいわけで、うん、で見にくいからよくあの石の中に隠れているということでカニ座っていう名前がついたんだそうです。見にくいからということで。でそのモヤモヤモヤは何かというと、うん、M44 と正式な名前がついている三回星団、ニックネームはペルセペという名前で、うん、海馬桶という意味です、うん、で三回星団っていうのは漢字で書くと散るっていう字に、はい、開くっていう字で星の団体さんっていうことですね。でこう散らばっているんだけれども、まあ、他から見るとまとまって、でイギリスではこれをビーハイブ、あの蜂の巣と呼んでます。で、あ話は戻りますけど、ペルセペっていうのは海馬桶で、その縁に4つ、まあ、明るい星があって、あのそれがロバで、その海馬桶をのなっていうか草を食べているというふうに見られてはいるんです。で中国ではこのなんかそれが気色悪く見えたんですね。それで死体から立ち上る容器で縁起が悪いとされてるんですよ。で中国では、日本では何座何座と言いますけれども、中国では宿という字を書いて何宿っていうんですけど、これは鬼宿と呼ばれていて鬼の宿なんですよ。で日本だと鬼っていうと角生やしてて強いやつなんですけども、うん、中国人に鬼っていう字を見せて、これどういう意味だって聞くと、みんなゴーストだって言うんですよ、はい、でこれはだからその妖気が立ち上ったゴーストの星座っていうことになってるんです、うん、中国では。ところがインドでは、うん、お釈迦様が生まれた時にちょうどお月さんがその位置にあったそうで、これはめでたい星だとされる、されているんですね。逆にでギリシャはここのそのモヤモヤから魂が人間に降りてくると考えている、うん、不思議な星座だったんですけども、皆さん多分ご想像通り1610年にガリレオが望遠鏡で見て、うん、ガリレオさんがこれは星の集まりだって言ったんですね。
なるほど。
でガリレオさんは40個数えたんですけれども、うん、多分今は双眼鏡非常にいいのができてるんで、皆さんだったら100個ぐらいは数えれると思います。だからもし双眼鏡を持っていらっしゃったら、双眼鏡を持っていらっしゃって、うん、覗いてみるには非常にいい対象です。はい、
なるほど。
で隣の獅子座ですけれども、うん、デネボラというのがお尻の星で、はい、ちょうど直角、綺麗な直角三角形になって、そこがお尻ですね。でレグルスから上に伸びる鎌が獅子の大駒と呼ばれている頭ですね。でここで先ほども出ましたヘラクレスが登場するんですけれども、父親がゼウスで母親がアルクメーネっていうんですけれども、当然ゼウスにはお妃さんヘーラがいるわけで、そのヘラクレスは非常に憎まれていて呪いをかけられたんですね。で呪いのせいで気が狂って奥さんを殺し、子供たちも火の中にくべてしまったという、はあ、その罪を背負ったおかげで罪滅ぼしの、しなきゃいけなくって、いろんないくつも危ない冒険をさせられたわけです、うん、 それでその一番初めにさせられた冒険の一つがあのネメア の, あの谷にいる獅子退治、人食い獅子の退治ですね。で弓矢を持って出かけ、途中で木をこう大きい木を引っこ抜いてそれを棍棒にして出かけたわけです。でいなくて7日間待ったわけですけども、そこのところにこう口の周りを血だらけにした獅子がやってきまして、で弓をつがえてあの行ったんですけども、そのままポンとこう跳ね返されちゃったんですね。でそれに気がついてやってきたその獅子を棍棒でその大きな木を引っこ抜いた、それでバンと叩いたんですけども、それも麦のあのなんていうか穂のようにへにゃっと曲がってしまったんですね。で困ったというか襲われてしまったんで、そのまんま満身の力を込めて首をギャーって締めたんですよ。そしたらもう本当ギリシャ一の力持ちなんで、あの獅子が死んでしまったと。でこれまたあのヘーラがかわいそうだっていうんで殺されてしまったっていうんで上に上げら、あの天に上げられたんですけども、これが面白くって、その天頂にある時は本当に見やすい綺麗な星座なんですよ。ところが沈んでいく時は春のこのもやにあのかかるせいか、こそこそと逃げていくような感じにこう見えるんですね、これがなかなか面白いもんなんですよ。で次にあの命ぜられたのがあのレルネアの沼地に宿あの住むヒドラ大使なんですけれども、そのヒドラっていうのはあのヤマタノオロチのように八つじゃなくてこっちは9つ頭があるんですよ。で甥のイオラスと一緒にあの大使に出かけたんですよね。で頭を落とすとそこから2つの頭が生えてくる、これはどうしようもないっていうんで、その2人で行ったんで、それがまあ良かったんで、1人がその松の木にて松明を作って、ヘラクレスがボンと落とすとその甥のイオラスがそこを火で焼いてっていう風で、で最後の1個はやっぱりしぶとくって大きな穴を掘ってそこにうずめて大石でバンと埋めて、それで殺したっていうことなんですよ。でまあ、ヘラクレスはそのヒドラの毒を取って矢につける、つけて必殺技を得て逆に強くなってしまったというあれなんですけども、でそのヒドラを助けようと片隅からこそこそ出てきたのがカニなんです。でひとたまりもなく踏み潰されてしまったと。でこれまたかわいそうだっていうんで、あのヘーラが挙げたという、なんか人食いなんとかとかそういう悪いのがみんなこの辺あるわ、星にヘラクレスにまつわる悪いやつが星になってるんですよ。
全部ヘラクレスに対峙された。そうなんです。
でそのヒドラも蛇座ということで前天一の大きな、あの長い星座で、そのか先ほど言ったカラスとコップの下からずっと伸びていて、あの頭がちょうど獅子座とカニ座のあたりに頭がちょっとあるんですよ、はい、でそういうヘビ座、で牛飼い座のところにもヘラクレスが噛んでる。
そうですね。
でそもそものヘラクレスはあの夏の星座で、あのアークトゥルースのある牛飼い座のちょっと左側、その夏の星座で出てきます。まあいろいろ面白い話があるんで、知ってみるのと知らないで見るのとは違うんで。
そうですね、ありがとうございます。これは全部今見える、
今見える、今見やすい星ですね。
なるほど、じゃ あのスカイウォッチに行かれる方も、そうじゃない方もぜひ、あの天気のいい時に空を見上げて、
はい、
獅子座カニ
座、北斗七星の枝をずっと伸ばしていただけると、辿っていただけると
思います。そこにこう辿って、星座をいろいろ探してみてください、
はい、それじゃあどうも今日は聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
玉木さんいかがですか、星見られます？
星はですね、まあ、ここに来て、まあ、ちょっとあのドライブしたらたくさん見えますよって話をさやこさんが言われたので、あそうだった忘れてたって思ってたことでした。で、はい、なんでアメリカで見なくなったんだろうな。あの例えばすごい田舎っていうか、あの発展途上国にいた時はもちろんあのシティライトとかがないので、星は毎晩のように、それはそれは 例えば南十字星ですとかあのミルキーウェイすごく綺麗に見えてたんですね、うん、そういうなんていうんですかちょっとした心の贅沢っていうのを忘れてたような気がします。思い出しました今日
ポッドキャストにあのサイコさんのお話あのアップしますのであの iPhone とかでポッドキャストを聞きながら空を眺めるっていうのもいいんじゃないかなとふと思いました、うん、明日の土曜日晴れてくれるといいんですが、星が綺麗に見えますように。来週また遥かなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for the Observation Pen Committee. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Observation Pen Event Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.